とかくこの世は種だらけ、
種ラジ。
どうもオレンジです。
やっぱり新年はドラえもんに限るポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
お願いします。
30分読書、本一冊読もうと思うとハードルが高い。そこで、まずですね、30分だけ読んで、考えていこうという、企画でございます。ということでですね、前回読んだのが、30分で読んだのが砂川文治さんの正体という作品ですね。今年の、次の芥川賞の候補作にもなっているような作品でございます。
はい、
ではそちらの紹介を始めます。ということで、正体という作品ですね。こちらは、個人的には、まあ、芥川賞候補作になっているというタイミングもあったので、ちょっと読んでみようかなと思って読み始めてみました。元自衛官の新鋭作家が日本人の未だ知らない戦場のリアルを描き切った衝撃作という紹介がされていますが、まさしくその自衛隊出身だからこそ書けるかもしれないと思えるような現代のリアルな戦争みたいなものが描かれていると思いました。なんか日本対ロシアっていうね、ロシアがこう攻め込んできて日本と今、対峙するっていうところなんですけど、ちょっと近未来的でありながら、SF 性っていう感じ、そのファンタジー、サイエンスフィクションっぽさがあまりない、描かれる戦争はちょっと近未来で機械的なものがかなり入り込んだ戦争ではあるんだけれども、ものすごくリアリティのある、あ、こうなるかもしれないなってちょっと思わせるような作品になっていったと言ったりします。で、まあ、戦争について、戦争を間違いなく描いている作品なんだけど、その戦場の一日というか、そのずっと戦いをずーっと主人公の視点でリアルタイムで見せられるような作品なので、最近見た戦争に関わる作品でいうと1917という作品が、まあ、アカデミー賞でもね受賞してましたけど、そのリアルタイム感に近い、ずーっとその戦場に読者がこう放り込まれたような感覚をこう味わうような作品になっていたりします。で、この主人公、足立という人で、小隊というちっちゃい部隊の、まあ、隊長、一番トップの人だったりするんですけれども、その自衛隊員である登場人物、まあ、他に、部下とか先輩とか、年齢的には先輩なんだけど部下とか、なんかいろんなパターンの人間が周りにいるんですけど、そういう人たちで、ほとんどの人たちにとって、まあ、初めての戦争なんですね。初めて、訪れる自衛隊員として、リアルに人が死んだり、殺したりするその戦場というのは初めての場所っていう設定になっていたりします。なので、だからこそ読者にとっても、まあ、初めて戦争、まあ、多くの、ね、読者にとっては戦争っていう体験がなかったりしますから、そこが、まあ、読者にとってもなんかこう初めて入るような感覚っていうのを、体験できるようなものになっていたりします。で、まあ、戦争映画とか他の戦争を描いている作品の中では結構やり過ごしてしまうというか、セリフとして語られてはいるんだけど、まあ、専門用語的なものだったりするので、こう流れていくような、まあ、自衛隊ならではの用語であるとか、戦争にまつわる用語、その戦車の名前だったら武器の名前だったり作戦の名前だったり、そういうものを全部字面で細かく、まあ、自衛隊出身だからこそ書けるっていうところが結構大きいような気がしますが、そういう用語っていうものが逐一こう入って、文章の中に入り込んでるので、そういうところで、あ、なるほど、こんな使い方をするのかっていう、新しい知ることもあるし、逆にそれは全然わからない用語だからこそ、なんか読み流すようなところもあったりとかして、そこら辺の作り込み具合、しかもその単に多分今の時代の自衛隊の用語っていうだけじゃなくって、多分近未来を想定した上でもこういう名前になるんじゃないか。例えば、軍隊の一部の部隊のことを旅団って言ったりするんですよね。旅の団って言うんですけど、これが本当に現代の自衛隊の用語とかに使われてる言葉なのかわかんないですけど、僕は旅団って聞いた時になんかハンターハンターとか思い出したんですけど、なんかそういう言葉を使っていたりする。そういう用語の使い方も含めてすごく面白かったりしました。で、 最初はですね、なんか日常的なというか、まあ近くが戦場になるので、ここから避難してくださいねっていうふうに、地域の住民の方、ほとんどもうすでに、物語が始まった時点ではほとんどの人は避難はしてるんだけれども、一人残ってる人に避難してくださいねってこう挨拶で行くところから始まるんですけど、そこからちょっと進んでからもうずーっとスピード感のある戦場が続く。ずーっとこう息つく暇もないというか、でも映画とかだと、それがまあ能動的に映像が映されていくのについていく感じになるので、こうそれに従ってずっといくんだけど、まあ、本の場合は途中でやめられたりするので、そこら辺のスピード感の挑戦とかもできるっていうところが、なんか戦争を描いてる小説っていうところのなんかならではの感じみたいなのがしました。結構ゴア表現、肉体が損壊すると描写とかをあの事細かに書いていたりとか、結構残酷なシーンみたいなものはある。ただそれをウェットにならずに、まあ、戦場だったりするとなんか、知ってる人が亡くなったりしたら悲しいとか、そういう表現あるかもしれない。そこら辺を極力排除して、こうあくまでこう起こっていること、主人公が見えてるもの、そこから考えたもの、次にこうね、行動に移さないと殺されてしまうから、その次々にこう思考をどんどんスイッチングしていく。でもそのスイッチングのスピードをこう上げようとしても、奥底でこう考えてることは、その行動と自分の思考っていうのがなんかずれてるみたいな表現とかも、こう的確にこう表現されていて、あの体は今までの自衛隊の演習とかでいろいろこう訓練を積んできたから動くし、あの指揮系統とかも的確に出すんだけど、自分の奥底に考えてるのは家族のことだったり、若い頃のことだったりみたいな、そこのギャップみたいなものもすごくこう丁寧に表現されていて、あ、これは面白い読書体験だなというのは感じたりしました。で、まあ、作品自体は、まあ、リアルタイムな戦争みたいなものを描いていつつ、で、要所要所で現状の政権、まあ、その時代における政治であるとか、あとは自分の自衛隊の上の上層部からのなんか連絡がうまくいかないとか、なんかいろいろ婉曲していて、自分たちに届くのは敵が攻め込んできた直前だったりとか、そういう問題みたいなものもちゃんと描いていくというところで、今までのその戦争における反省とか、あの、直さなければいけなかったことは、結局今この近未来の今まで直されてないよなみたいなところで、一応こう今の時代をこう批評する視点も持ちながら、でもそこら辺はあくまで主人公のなんか普通のこういろんな思考の中にその一部入ってるぐらいな感じで、なんかそれを意図的にこう糾弾するみたいな感じになってないところの作り方も含めてすごくいいなと思ったりしました。なんかそういう、まあ、戦争そのものを描いてるんだけど、なんて言うんだろうな、戦場のこの人たちはなんか全体として何のために僕たちを戦ってるのかっていうことがちゃんと分かってない。それこそニュースにおいてはこういう理由でロシアがこう攻めてきたか、こういうふうな戦争が起こってるんですよっていうふうに言われてはいるけど、本質的には何のために戦っているのか分からない。戦場にいる人たちはなんかよく分からないけど、こう前線に出されているっていう感じとかも含めて、なんかこの今の時代におけるその現場の人たちはよくわからないけど働かされてるっていう現状に重ねつつ、こう読み解くこともできるようなところがある。そういう戦争そのものを描きながら、やっぱり今の時代っていうものを描きつつ、で未来に対して警鐘を鳴らすような作品になってると思いましたので、このなかなか多分今の時代で戦争についての物語小説を書くっていう人も稀有な例だと思いますね。このね、芥川賞が1月20日ですか、発表になりますので、よかったらその前のタイミングまでに読んでみると面白いかなと思います。はい、そんな感じですね。なんか質問などありましたらお願いします。
はい、オレンさん、これお読みになられて、
はいはい、
なんか怖いなとか、もしくはそうでもないなとか、こうなんていうんですかね、感覚としてはどんな風に心は動きました？
そうですね、またそういうパターンの話、まあいや、はい、そうですね、怖さで言うと、戦争の戦場における、こう 常にこう危険にさらされているような感じ、ちょっとでも判断を間違えればすぐに撃たれて死ぬ、なんか ずっとあの隣にいる人とか同じ部隊にいる人たちも簡単にこう肉塊に変貌してしまう、獅子がバーンとこう爆発するみたいな描写とかいうのが、まあ、あのかなり含まれているものだったりするので、そういうところに対しておっていう思うところはある。まあ単純にそれが怖いという表現で落ち着かされるかっていうのはあれですけど、すごい、うっとくるような感じっていうのは、要所要所にあったりしますかね。
その、うっとくるっていうのが、うん、それは、そんなに、文章表現的に、瞬間的に思うっていうことなのか、
うん、
まあまあ、僕は今、怖いですかって聞いたけど、
うん、
読んでて実感としてその戦争小説をどう思うって思ったのかなっていう感じなんですよね。そう書かれてるのはそうなんでしょうけど、オレンジさん自体はそれを読んでどういうふうに思うんだろうか、うんうん、冷静にいられた感じなんだろうか。
ああ、冷静にいられた感じかどうか。そうですね。冷静にいられたかどうかっていうと、読んでいて冷静でいられない小説って何ですか？
いや、まあ、いや、わかんない。それはもう、本当にそういう小説も全然あると思うし、例えば戦争を描いてても、うん、まあこれは作り物だしとか、例えば戦争を描いてても、まあこれはゲーム的に楽しいなっていうものもあるでしょうから、まあ、うんうん、自分との距離感をね、ある程度取れるものもあると思うんですけど、うんうんうん、ちょっと聞いてて思ったのは、村上龍の、うんうん、半島にてっていう昔小説があって、半島出ようか、うんうんうん。で、これは、まあ、北朝鮮が福岡に攻めてくるっていう話で、結構これも リアリティのある感じで、どんどんと来るから、まあ、それはもう、バンバン読み進めたくもなるし、こんなことがでもあるかもしれないなっていうふうな、ちょっとした怖さなんかもあったりして、生々しさがあったり、うんうんうん、あと、隣町戦争っていう、三崎亜紀さんの本があって、はい、これも、まあ、なんていうか、なんていうかな、戦争っていうものと日常っていうものが、隣り合わせみたいな世界観の中で、なんかこう、物語が描かれていくんですけど、うん、これもなんかこう、なんていうのかな、さっき言ったみたいに、これが何の戦争なのかわからないんだけれど、だけどなんかこう、身近にあることの恐怖っていうのがあまりにもこう、うん、自分の価値観、戦争へのイメージの価値観と違うから、まあ読んだ当時なんか怖いなって印象があったんですけど、
うんうん、
そのまあ書かれてることは分かったんですけど、オレンジさんがこういうのを見て今の時代にどういうふうに思ったのかなっていうことなんですよね。
最後の方に多分言ったと思いますけど、その今の時代のこう戦争っていうものが描かれているとか、リアルタイムに戦場ってこういう風になるよなという風に、思うリアリティはありつつ、それによって、まあ、そこにいる人たち、リアルタイムに戦場に、現場にいる人たちは、なんか本当、何のために戦っているのかってことを詳しくは知らない、ニュースとかでは知っているかもしれないし、けど、そこら辺をちゃんと自分の中で腹打ちはできていないまま、戦場に、いざるを得ないっていう人たちが、なんか現代における、その現場で働いている人とか、そのね、自治で、まあ、コロナ禍においての、まさしく医療現場とかそうですけど、そういうところで、なんかそこの、なんか心情と自分たちがでも的確に仕事をしなきゃいけないっていうところのギャップみたいなものは重ねて読むことができるかなっていうところは思ったりはしましたかね。
じゃあなんか自分が駒として使われてる感と重ね合わせるみたいな、そういう感じってことかな。
まあ、自分がっていう感じじゃないですけどね、そこら辺を重ねて読むことができたっていう感じですかね。
ああ、そっか、なるほどね、はいはい。まあ、そういうふうに読む人もいるだろうみたいなこと。
あ、そうです。僕自身の所感です。
自分ってことでね。なるほどね。はい、
うん。自分自身を入れてないんですよ。自分自身を入れてないんだけど、そういうふうに自分自身を読むことができたっていう感じですね。
あ、自分のことじゃないけど、そういうふうに分析ができるっていう意味かな、うん、じゃあ。
分析っていうか、そういうふうに読んだっていうことですね。うん。
そこに自分入ってないね。でもね。
うん。なるほど。入れてないです、入れてないです。
はいはい。わかりました。ありがとうございます。
ほい。じゃあ続きまして、
ごめんなさい、一個だけ、旅団、
はいはい、
旅団って言葉ですけど、 これはの、うん、陸軍の編成上の単位の一つということで、あの今も使われている言葉ですね。まあでも日常ね、あの使い慣れてないというか知らない言葉は、まるであの未来というか別次元の言葉みたいに感じるのはそうかもしれないですね。
師団より小さい単位なんですね。そうかそうか。本当だ、自衛隊の用語なんですね。なるほど、ありがとうございます。では続きまして30分読書ですね。今回は、コンジュジという作品ですね。木崎光子さんかな。こちらも同じく、芥川賞の候補作になっております。まあ、家庭環境が、あと、お母さんが家を出て行ってしまって、お父さんは今までそのお母さんとの関係とか含めて何回も自殺を図ったりするようなお父さんっていう中で、一人の小学生の女の子が、あと、あるロックスターと出会うと。でもそのロックスターっていうのはもうすでに亡くなっていて、その写真とかね、過去の媒体における掲載されてる彼しか知らない、それとのなんか関係性を描いていくような話で、序盤は彼女自身の生活環境、家庭環境とか父親とか母親とかの関係性を描かれていて、僕は30分ではそんな少女がとある時にそのリアンというねロックスターと出会うところ、出会った瞬間まで30分で読みました。まあちょっとね、今のところはそのどういう話になっていくのかなっていうのが見えない作品だったりするので、どういう展開になっていくかっていうところ、まあもちろん亡くなって亡くなっている人とのどういう関係を築くのかみたいなところも含めてすごく楽しみな作品なので読み進めていきたいなと思っています。第44回スバル文学賞というのも受賞している作品でございます。はい、では3分読書ポンさんお願いします。
2021年、なんかこの言い方を時々するとめちゃくちゃ未来だなって感じをするっていう意見を聞いて確かにそうだなと思うんですけど、2021とかもうかっこいいなって思うんですけどまあそうは言いつつ、2021年だとは言いつつも、やっぱりこう新春は初笑いしたいっていう感覚がきっと皆さんあると思ってまして、まあ、僕は何で笑ったかをもう忘れてしまったんですけど、何だったかな、きっとオードリーとかテレビで普通に笑っちゃったのかな、なんかそんな。
やっぱ錦鯉じゃないですかね。
錦鯉で笑ったのかな。錦鯉で笑ってしまった。錦鯉年末に笑ったのかもしれないですけどね。
うん、あ、ギリギリですか。
そう。まあなんですけど。
松笑いですね。はい。
なんかこう、やっぱり初春には笑っとこうっていう意識俺大事だと思うのよね。やっぱこう、なんとなく、やっぱりね、こう、新年、ここから始まるっていう意識があると思うので、これで笑いたいっていうね、意思を持ってですね、ぜひ皆さん笑ったら面白いんじゃないか、面白いことはね、まあいいかなと思うんですけど、で、僕が今回はですね、南新坊の笑う写真というのをちょっと、手元にある本棚から出しまして、まあ写真で結構まあインスタとか TikTok も山のようにこうあるから、もうそんなもう普通になっちゃったんだけど、改めてこう写真によって心が動くって何かっていうことを考えるっていう意味で、まあこれは笑う写真なんで、笑う写真がまあ大量に載ってるわけなんですけど、南新坊が免許証に笑ってる写真が載ってたらどうなるかっていうコラージュをいっぱい載せたりだとか、まあ当然ですけど彼が誰かになりきって写真を撮るみたいなやつとか、なんかそういうのがいろいろ載っているんですけど、なんか写真で笑うって一番今最近身近にできることなんですけど、なんかこうツイッターとかインスタとかそういうメディアに載ってるもの以外のところの写真で笑ってみてもいいのかなということで、ちょっとこの本選んでみました。はい、以上です。
南新坊さんって今もどっかで連載されてるんでしたっけ。
どう連載どうだろうね。でもこれはなんかそのもうすでに休刊したような、やつの連載をまとめた本で、まあ実際はこれめちゃくちゃ古いですね、うん、93年とか出てる本なんで、古い本なんですけど、ふざけてますよ、なんか手を握ってそのシワの部分を、お尻のこの くぼみみたいなものとして見てみるとかね、そういうこととかもありますね。いや、いいですね。もう本当にニヤニヤしちゃいますけど。ちなみに、オレンジさんの初笑い、ご記憶、何かありますか？
錦鯉じゃないですか、きっと。ずっと錦鯉で笑うんじゃないですか。
ずっと錦鯉ばっか見てるのね。錦鯉っていうね、芸人さんのことだと思いますけどね。うん、はい。
いや、僕は川の方ですよ。川の錦鯉ですよ。
川の錦鯉ってどういうこと？
池のね。池の中にいる錦鯉で笑いますよ、
ね。川の中にいるね。すごいですね。うん、なんか金持ちみたいですけど。さあ、最後に読書ニュースいきましょうか。
はい、
冬休み特別企画ということで、ドラえもんの公式サイトでですね、今、ドラえもんだとか、藤子 F 不二雄先生の短編だとかが、無料で、公開されてます、うん。時期ごとにね、いろいろ見える漫画が変わっていくそうなので、まあ、時にはね、ドラえもんで心をすっと、癒していただいてもいいのかな、なんていうふうに思います。はい。それからと、萌え絵本屋さん大賞2020というのが決まったそうで、大賞が吉武慎介さんの暑かったら脱げばいいという、白戦者の作品だそうですね。吉武さんってお読みになったことありますか？
何冊か読んでますし、読んだ本の中に挿絵とかもね、書いてらっしゃったりしますよね。ところどころで本当に見る方ですね。
うん、ね、面白いですよね、なんか。うん、ということで、読書ニュースでございました。こちらもよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。30分読書以上でございます。今回は監読編として砂川文治さんの正体、そして30分読書編として木崎光子さんの根樹寺、そしてポンさん3分読書で、南辛坊さんの笑う写真を紹介させていただきました。お相手はオレンジと、
またねー、ポンでした。
タネラジ、また。